14、閣下からのお知らせ。制度お知らせ。令和3年度、子育て世帯への臨時特別給付金について。新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して臨時特別的な給付措置として、子育て世帯への臨時特別給付金の支給をしています。詳細は、市ウェブサイトにてご確認ください。給付額、児童1人当たり一律10万円。対象児童、平成15年4月2日から令和4年3月31日までに出生した児童。支給対象者、1、令和3年9月分の児童手当、本則給付、受給者。2、令和3年9月30日時点で高校生年齢、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童等の養育者、保護者の所得が児童手当、本則給付の支給対象となる金額と同等未満の場合に限ります。3、令和4年3月31日までに生まれた児童の児童手当受給者。申請について、対象者1の方は申請不要。令和3年12月27日に支給済みです。対象者2と3の方は原則申請が必要です。対象者2の方で高校生児童に低迷がおり、児童手当受給情報がある場合は支給済みです。公務員の場合は対象者1、2、3、いずれも申請が必要です。申請をしていない方は期限までに申請してください。申請書提出期限、3月15日火曜まで。申請時にかかる申請は3月31日木曜まで。なお、郵送の際は当日必着。問い合わせ、家庭支援課、電話直通 072-947-3836、ファクス 072-956-0730。日曜窓口、マイナンバーカードの受け取り、電子証明書更新手続き。時、3月13日日曜9時から12時。場所、1、市民課、市役所本館1階2番窓口。2、支所。ただし、交付通知書、はがきに記載の場所で受け取り。マイナンバーカードの受け取り、持ち物、交付通知書、はがき、通知カード、本人確認書類、運転免許証などの顔写真付きの書類なら1点、それ以外の書類は2点以上。住民基本台帳カード、お持ちの方。マイナンバーカードの電子証明書更新手続き、持ち物、マイナンバーカード、更新通知書。なお、これ以外の業務は行いません。原則ご本人様が受け取り者です。必要書類に不足があると受け取ることができません。日曜窓口は混雑により待ち時間が長くなることが予想されます。当日は駐車場が混雑しますので、できる限り公共交通機関や自転車などをご利用ください。日曜窓口ではオンライン予約は対応しておりませんのでご了承願います。問い合わせ、市民課、電話、市役所内線1670、支所、電話 072-955-0583。 マイナンバーカード申請サポート、写真撮影から申請まで、森の郵便局、受付市民課、平日9時から17時。リック羽曳の2階大会議室、3月8日火曜、9日水曜、10時から16時。なお、新型コロナウイルスなどの事情で施設が閉館している場合は中止。 申請に必要なもの、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書、自宅に送付された通知カードに付属していた申請書部分、市役所支所で再発行可能、本人確認書類、免許証、健康保険証など、問い合わせ市民課。
教えて消費生活 Q&A。 光回線のアナログ戻し。クエスチョン。数日前、インターネットを使わないのであれば、光回線をアナログ回線に戻すと電話代が安くなるという電話勧誘があったので承諾した。本日届いた書面を見ると、アナログ戻し手続き代行料として約4万円のほか、覚えがない生活サポートサービス契約の記載があった。これらのサービスや代金については説明されていないので納得できない。クーリングオフできるか。アンサー。電話勧誘販売での契約は、一定期間内であればクーリングオフ、無条件解除できる場合があります。アナログ戻しをきっかけとしたトラブルが高齢者を中心に急増しています。通常アナログ戻しは第三者に依頼することなく自分で手続きが可能です。実際の費用や条件等は回線事業者に問い合わせるか、ホームページ等を確認しましょう。おかしいと思ったら消費生活センターにご相談ください。消費生活相談。相談受付、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。まずは電話でお問い合わせください。問い合わせ、消費生活センター、市役所本館2階、電話、直通、072-947-3715。市ハフジ消防組合からのお知らせ。令和3年中の出動件数。羽曳野市、火災30件、前年比プラス8件。救急6564件、前年比プラス441件。救助105件、前年比プラス9件。その他466件、前年比プラス71件、計7165件、前年比プラス529件。消防組合全体、火災66件、前年比プラス9件、救急13613件、前年比プラス524件。救助241件、前年比プラス11件。その他1014件、前年比プラス28件。計14934件、前年比プラス572件。なお、消防組合全体件数には灌漑事案件数が含まれているため、組合構成3市の合計と消防組合全体の件数は一致しません。問い合わせ、橿原市消防組合消防課、電話072-958-9937。春季全国火災予防運動。3月1日火曜から7日月曜。火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防の意識を高めることで、火災の発生を防止し、尊い命を守るとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。期間中、消防署では、消防車にて管内を巡回広報しますので、ご協力をお願いします。全国統一防火標語。おうち時間、家族で点検、火の始末。問い合わせ、 橿原市消防組合予防課、電話 072-958-9928。 義務です。取り付けていますか？住宅用火災報知器。設置後10年を目安に本体交換または電池交換が必要です。問い合わせ橿原市消防組合予防課、電話 072-958-9928。 生産緑地を所有されている方へ。特定生産緑地の指定申請受付期限が迫っています。平成4年に生産緑地の指定を受けた農地等の所有者で、特定生産緑地の指定移行が確認できていない方に、特定生産緑地の指定申し込みについてのお知らせを郵送しておりますので、まずは都市計画課までご連絡ください。受付3月31日木曜まで、予約制。特定生産緑地に指定しない場合で、生産緑地の指定告示から30年経過すると、1、固定資産税、宅地並み評価、宅地並み課税になります。2、相続税等の納税猶予、30年経過後に発生した相続等に対して納税猶予は受けられません。現在履行中の納税猶予のみ終身営農で免除されます。3、営農義務、建築等の行為制限。行為制限等は30年経過しても自動的に解除されません。問い合わせ都市計画課、電話直通 072-947-3702。戦没者等のご遺族の皆様へ。第11回特別弔慰金の請求はお済みですか？支給対象者、戦没者等、軍人、軍属、準軍属の死亡当時のご遺族で、恩給法による公務扶助料や、戦傷病者、戦没者、遺族等援護法による遺族年金等を受ける方、戦没者等の妻や父母等がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。1、令和2年4月1日基準日までに、戦傷病者、戦没者、遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方。2、戦没者等の子。3、戦没者等の1、父母、2、孫、3、祖父母、4、兄弟姉妹。なお、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。4、この1から3以外の戦没者等の三親等内の親族、甥、姪等。なお、戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。支給内容、額面25万円、5年償還の記名国債。請求期間、令和2年4月1日水曜から令和5年3月31日金曜、3年間。すでに申請がお済みの皆様へ。国債を発行するまで多くの関係機関を経由するため、かなりの時間を要しています。そのため、国債の交付は市窓口での手続き完了から約1年程度お待ちいただいている状況です。交付の案内については、国債が届き次第送付いたしますので、ご理解のほどよろしくお願いします。問い合わせ福祉総務課。世界自閉症啓発デー、4月2日。発達障害啓発週間、4月2日から8日。 発達障害の人たちが社会で自立するためには、私たち一人一人の理解が必要です。自閉症をはじめとする発達障害への理解を深めていただくようお願いします。大阪府内主要建物のブルーライトアップ。府内の主要建物を世界自閉症啓発デーのシンボルカラーであるブルーにライトアップします。ブルーは癒しや希望を表します。時、4月2日土曜、日没18時30分頃から、4月3日日曜、終了時刻は各施設による。大阪城天守閣24時、大阪府佐喜島庁舎23時、大阪府立男女共同参画青少年センター、同運センター、21時30分、天保山大観覧車、営業終了時刻、万博記念公園太陽の塔、23時。世界自閉症啓発デー発達障害啓発週間 in 大阪2022セミナー。自閉症をはじめとする発達障害について理解を深めていただくため、もっと知ろうよ発達障害と題してオンラインセミナーを開催します。時、4月17日日曜14時から16時。定員500人。申し込み、インターネットから申し込み。4月8日金曜まで。問い合わせ、大阪府地域生活支援課発達障害児者支援グループ。電話06-6944-6689。QR コードがあります。令和4年10月1日から後期高齢者医療の非保険者における医療費の窓口負担割合が変わります。一定以上の所得のある方は現役並み所得者、窓口負担割合3割を除き、窓口負担割合が2割になります。住民税非課税世帯の方は基本的に1割負担となります。世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、後期高齢者医療の非保険者の方の課税所得や年金収入をもとに世帯単位で判定します。前年中の所得をもとに非保険者証を送ります。窓口負担割合を変える背景。75歳以上の人口増加に伴い、医療費の増加が見込まれます。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担分を除いた約4割を負担されている現役世代の負担の上昇を抑え、国民皆保険を未来につないでいくため、高齢者の医療の確保に関する法律が改正され、医療費の窓口負担割合が見直されました。窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります。施行後3年間、令和7年9月30日までは、2割負担となる方について、1ヶ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3000円までとなる配慮措置があります。入院の医療費は対象外です。配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻しします。2割負担となる方で、高額療養費の口座が登録されていない方には、9月下旬に大阪府後期高齢者医療広域連合より、申請書を郵送する予定です。問い合わせ、大阪府後期高齢者医療広域連合。問い合わせ専用ダイヤル。電話06-7507-2375。 3月31日までです。4月1日以降は電話 06-4790-2028 厚生労働省コールセンター電話 0120-002-719 3月31日まで予定。羽曳野市保健年金課後期医療助成担当。国民健康保険人間ドック費用助成。国保では生活習慣病の予防、早期発見、早期治療のため、被保険者の方に年度内1回人間ドック受診費用の助成を行っています。令和4年度の受付開始時期については、保険年金課までお問い合わせください。実施医療機関等については、5月号広報でお知らせする予定です。対象、次の1から4の条件をすべて満たしている方。1、羽曳野市国民健康保険被保険者証の交付を受けて、6ヶ月以上経過しており、受診当日も資格を有する方。2、受診時において満30歳以上、75歳未満の方で、内臓疾患の治療を受けていない方。内臓疾患で定期通院されている方は、主治医に一度ご相談ください。3、国民健康保険料の滞納がない方。4、同一年度内に特定健診を受診されていない方。問い合わせ、保険年金課総務保険事業担当。保険料、国保、後期、コールセンター業務。保険料の納付期限から一定期間を過ぎても、納付確認ができない方に対して、専門オペレーターが保険料の未納をお知らせするとともに、納付のご案内などを行っています。時、平日、月曜から金曜、10時から17時。なお、3月6日、日曜、10時から17時。3月29日、火曜、13時から20時。土曜、3月6日以外の日曜祝日等で、市役所閉庁日は業務を行っておりません。問い合わせ、保険年金課収納・滞納整理担当。催し。本市掲載の講座や催しなどは、新型コロナウイルス感染症の拡大状況などにより、内容の変更や延期・中止の可能性があります。当日の体温 37.5 度以上の方、風邪症状のある方は参加できません。駅の田んぼ・フォトラリー開催延期について、3月1日火曜から27日日曜に開催を予定していました羽曳野田んぼ・フォトラリーは延期させていただくことになりました。次回の開催については日程が決まり次第、広報及び市ウェブサイトでお知らせします。問い合わせ、観光課。重要文化財、吉村家住宅、春の一般公開、吉村家当主、故吉村隆氏を桜の下で偲ぶ。時、4月2日土曜、3日日曜、10時から12時、13時から16時。場所、吉村家住宅、住所、島泉 5-3-5。費用無料。問い合わせ、吉村家住宅保存会細見。事務局細見、携帯 080-5328-1137、 メール k.hosomi@onyx.ocn.ne.jp 月例見学会。日本一大量の甲冑が出土した黒姫山古墳と周辺の史跡をめぐる。出土した本物の甲冑を見学し、平安時代から南北朝時代に活躍した河内芋路の本拠地をめぐります。時3月26日土曜9時50分集合、小雨決行。場所河内松原駅。費用200円、資料代などプラス200円。博物館入場料、特別展期間500円。申し込み、事前申し込み不要、昼食持参、自転車での参加不可。コース、河内松原駅近鉄バス10時8分発から大歩下車、三原歴史博物館、丹比神社、黒姫山古墳、ここで昼食。そして旧跡鍋宮大明神、広国神社、丹南天満宮、丹南陣屋跡、来光寺、芝垣神社、河内大塚古墳。そして江賀野省駅15時30分解散予定、約 8km。 問い合わせ、 NPO 法人フィールドミュージアムトーク私有会事務局。志田、携帯 090-3825-6412、 メール shidaya@maia.ionet.ne.jp。 羽曳野市観光協会羽曳野町歩きガイドの会主催、羽曳野町歩きガイドの会イベント案内、2件あります。 1. 月例見学会、古市古墳群を身近に親しむ。時3月19日土曜13時集合、古市駅東広場。費用参加費200円。コース、西馬塚古墳から向こう墓山古墳、墓山古墳、野中古墳、応神天皇陵古墳、近田丸山古墳、東馬塚古墳、近田八幡宮、そして古市駅解散。2. 月例見学会、巡礼街道周辺をめぐる。時4月10日日曜13時集合、古市駅東広場。費用参加費200円。コース、白鳥陵古墳から清寧天皇陵古墳、上岸寺山古墳、野中宮山古墳、波佐見山古墳、愛せる修羅ホール、藤井寺、そして藤井寺駅南口解散。定員30人先着順、小雨決行。申し込み問い合わせ、羽曳野町歩きガイドの会細見、携帯080-5328-1137、メール k.hosomi@onyx.ocn.ne.jp。 大阪府立地下津飛鳥博物館、3月。オホーツク文化、あなたの知らない古代。時、現在開催中で3月13日日曜まで、10時から17時、入館は16時30分まで、なお月曜除く。場所、地下津飛鳥博物館特別展示室。費用、一般650円。高校大学生65歳以上450円。中学生以下 障害者手帳をお持ちの方、介助者一人含む無料。詳細は博物館ウェブサイトまたはお問い合わせください。問い合わせ、大阪府立地下津飛鳥博物館、住所南河内郡河南町大和座東山299、電話0721-938321、ファクス0721-938325。阿部木の少年少女合唱団第31回定期演奏会、広がれ歌声の輪。今このような中だからこそ楽しい演奏会にしようとみんな一生懸命頑張っています。まだまだコロナ禍の中ですが、私たちの歌声の輪が大きく、そして広く広がりますよう心を込めて歌いたいと思います。皆様のお越しを団員一同心よりお待ちしています。時3月13日日曜13時30分会場13時、場所ディック・ハピキのホール M。 問い合わせ合唱団育成会会長北川、電話090-6555-1752。 主催ハビキの少年少女合唱団、ハビキの少年少女合唱団育成会。講演ハビキの市、ハビキの市教育委員会、全日本少年少女合唱連盟、ハビキの市合唱連盟。講座、城南の森老人福祉センター生きがい講座、歌謡教室、受講生募集。時、4月15日、5月13日、6月3日、7月1日、8月5日、9月2日、10月7日、11月11日、12月2日、令和5年1月6日、2月3日、3月3日、いずれも金曜、10時から11時45分。講師、太田博美、関西 ACS 代表。定員40人。場所、両南の森公民館2階、第1、第2、第3研修室、全席椅子。対象、市内在住、60歳以上で、両南の森老人福祉センター使用証をお持ちの方。なお、お持ちでない方は、両南の森老人福祉センター事務所で交付します。費用、講座運営費3000円、全12回。なお、講座初日に徴収、受講料の返金不可。申し込み、4月5日火曜、10時から12時。両南の森老人福祉センター事務所横で受付。申し込み用紙は1人1枚配布。受付時に住所、氏名、年齢、電話番号が必要。代理申し込みはその都度後列にお並びください。電話受付不可。問い合わせ、両南の森老人福祉センター。電話072-952-2751。介護予防でキラキラシニア、熟年元気教室、野菜料理コース。野菜を上手に摂取する方法や効率よく食べるヒントについて学びます。時3月18日金曜、10時から11時30分ごろ。場所、市役所 A 棟中東会議室。対象、65歳以上の市民。定員10人程度、先着順。持ち物、筆記用具、飲み物、マスク、必要な方はメガネ。申し込み、地域包括支援課の窓口、または電話で申し込み。3月1日火曜9時から。 費用無料。問い合わせ、地域包括支援課、電話直通 072-947-3822。 大阪羽曳野医療センター不眠公開講座羽曳野からだ塾ウェブ配信。ここが知りたい、肺がん手術の今。講演1、呼吸器専門病院における肺がん外科治療について。講師北原直人、呼吸器外科副部長。講演2、肺がんの手術期看護について。講師下田千恵里、 2A 病棟副看護師長。配信期間3月17日木曜から30日水曜。申し込み、QR コードから申し込み、3月11日金曜まで。問い合わせ、大阪羽曳野医療センター事務局総務グループ。電話 072-957-2121。 平日9時から17時。QR コードがあります。本症理解啓発不眠セミナー。依存症って何？ウェブ配信。講演1、依存症の正しい知識について。講師池田俊一郎、関西医科大学精神神経科学教室精神科医。講演2、依存症に関わる借金問題と家族の対応。講師井出陽介、大阪胃腸の会司法書士。配信期間3月1日火曜9時30分から31日木曜17時。申し込み、 QR コードから申し込み。問い合わせ、大阪府心の健康総合センター、相談支援依存症対策課、電話06-6691-2818。 QR コードがあります。